その日にはあなたたちは言うであろう、主に感謝し皆を呼べ、諸国の民に御業を示し気高い皆を告げ知らせ、主に褒め歌を歌え、主は威厳を示された、全世界にその御業を示せ、シオンに住む者よ叫び声を上げ喜び歌え、イスラエルの聖なる方はあなたたちのただ中にいます大いなる方。賛美をいたします。賛美歌161番をもって詩に賛美をいたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌161番です。実会を共に唱和いたします。実会は座席の前のプレートにあります。実会、我は万事の神、主万事のエジプトの地、その御栄たる家より導き出せし者なり、万事我が顔の前に我々の方何をもう神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を未来に口にあぐべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ、何時の父母を敬え、何時殺すなかれ、何時勧誘するなかれ、何時盗む中で、何時その隣に対して偽りの証を発する中で、何時その隣の家を貪る中で。
お座りください。祈祷いたします。私たちの贖いの主イエス・キリストの父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。私たち金沢元町教会は2024年度新たに松原望む牧師を招聘する決議をしました。先週には松原牧師夫妻と長老との対面を果たし、順調に4月からの釈任の準備が進んでいます。それと並行して大沢先生ご一家の旅立ちの準備もなされています。そのすべてが整いますように、主のお守りとお導きが豊かに与えられますことを祈り願います。私たち金沢元町教会はアメリカ北長老教会のトマス・ウィン宣教師が設立した金沢教会を 親枝とし、伝道をより積極的に広めるために作られた殿町教会の始まりです。初代長尾真紀牧師によって神様の言葉を取り継がれて以降、信仰の先達たちが守り続けてこられた教会です。つないできた悔い改めの信仰と祈りをこれからも皆様と共に受け継いでいけますようにと願い求めます。そのように思いながらも、やはり日々傲慢な心に支配され、自分が正しいと思いたいことで毎日を占領されます。どうか主イエス・キリストが私たちに悔い改めよ、天の国は近づいたと命じられました。全生涯の悔い改めができるへりくだったお心をどうか私たちにお与えください。このような私たちを7年間力強い説教と細やかな心遣いで絶えず励まし支え続けてくださった大沢正義牧師、水口牧師に心から感謝します。そして新任地でのお働きの上に、主の恵み深いお導きとご一家へのお守りと慰めが豊かにありますようにと教会に一同祈っております。本日は礼拝後、地区役員研修がこの教会でもなれます。どうぞその会が実りあるものとなりますように。今から語られます大沢先生を聖霊で満たし、聞く私たちの心の固くなさを砕いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美をいたします。賛美歌294番、お差し支えのない方をお出しください。賛美歌294番、 座りください。聖書を読み出します。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書第21章20節から25節212ページです。ヨハネによる福音書第21章20節から25節212ページお読みいたします。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人である。ペテロは彼を見て、主よこの人はどうなるのでしょうかと言った。イエスは言われた。私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるのか。あなたは私に従いなさい。それでこの弟子は死なないという噂が兄弟たちの間に広まった。しかしイエスは彼は死なないと言われたのではない。ただ彼の来る時に、ただ私の来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるかと言われたのである。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないである。使徒信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の席のプレートにあります。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死れる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
今から2年前、2022年の2月20日から、ちょうど2年間主の日の礼拝に読み続けてまいりましたヨハネによる福音書をとうとう今日読み終えます。数ヶ月前、元町教会を去ることが決まった時に、この福音書を読み終えることができるかとちょっと心配していました。けれども今日読み終えまして、さらにあと数回自由な聖書箇所から説教を解くことができる余裕も与えられて、ほっとしております。これまでこの場所でマタイによる福音書を読みました。それから第二コリント書を読みました。 また使徒信条を念頭に置きながら自由な聖書箇所を選んで十数回語りました。そして今日までヨハネによる福音書を読みました。私はこれらの聖書の言葉を書き解きながら、自分自身は与えられた神の言葉に打たれないで説教を語るということは一度もありませんでした。そのことを私はほっとしているというか、神様に感謝しております。この金沢元町教会は私にとって初めて主任牧師としてお仕えした教会であります。それまでは月に1回、多くとも2回程度の主の日の礼拝説教の奉仕があるだけでした。ですから、毎週毎週説教を語るということは一体どういうことになるかなと、赴任前は少し心配しておりました。そのうち語り尽くしてしまって、それからは通り一遍の常識的な聖書のお話を、する日が来ることもあるんじゃないか、自分でもつまらないと思いながらお茶を濁すような、そういう説教をする日が来ることもあるんじゃないかと、ちょっとだけ心配しておりました。けれども少なくとも私自身はつまらないと思いながらここに立ったことはついに一度もありませんでした。それはもちろん7年間に及ぶ金沢元町教会牧師として語らせていただいた私の何百という説教が、いつでもイエス・キリストの福音の真理を余すところなく語ったものであったということとイコールで結ばれるというわけではありません。私は私のできる範囲で力を込めて準備し、情熱を感じながら語ってきました。けれどもむしろイエス様の輝きをほんの少ししか表すことができなかった、そういう失敗も数多くあったのではないかと思います。そちらの方がずっと多かったとおっしゃる方がもしかしたらいるかもしれません。そしてそれは不本意で残念なことですが、それはそうなのだろうと受け入れます。私はイエス・キリストの福音の素晴らしさのわずかな断片しか語り得なかったと思います。でも説教という行為はいつでも完全なものではなくて断片である、これは一つの宿命なのだと思っています。だからこそ同じ聖書箇所で何度でも何度でも新しく説教し直すことができます。同じ聖書箇所から語られる説教が語る牧師によって全然違った説教になり得ます。一つの説教は必ず次の説教によって補われ訂正されなければならないものだと、そう思っています。また一人の説教者は別の説教者によって補われ訂正されなければならないものだと、そのように思っています。これを説教学の教科書では説教の断片性という言い方をいたします。なぜ説教には断片性が伴うのか、つきまとうのか、古代の神学者アウグスティヌスという人が次のように言ったという言葉を聞きました。私たち人間が主なる神様の真理を解き明かすのは、大きな海の水を小さな貝殻を入れ物にして汲み出そうとするのと同じようなことだ。御言葉の真理は汲めども尽きせず、私たちは神様の豊かな恵みの本当にわずかな部分をほんの少しすくい上げるに過ぎないゆえに、その断片であることが免れ得ないのであります。中世最大の神学者 トマス・アクイナスという人も、また20世紀最大の神学者と呼ばれるカール・バルトという人も、それぞれ自分の人生において途方もない分量の言葉を尽くして、聖書に明かしされる福音の真理を解き明かそうといたしました。けれどもまた、その二人ともに、まあ普通の人間では成し遂げられないような偉業を成し遂げながら、しかし自分の仕事が必ず訂正される途上のものに過ぎないということをわきまえておりました。でもこれもまた古代の神学者の言葉として以前にご紹介したことがあったと思います。砂漠を旅して喉がカラカラに乾いているものは、やっと見つけたオアシスのその水を自分が飲み尽くすことができないということで嘆くことなど決してないのであります。少なくとも私自身は自分が説教準備のために皆さんに先立って1週間早く聞いてきた御言葉に心打たれ続けてまいりました。それを説く自分の説教の言葉に養われてきました。それが福音の真理の全体をあまねく語り尽くすことのないほんのわずかな断片の貧しすぎる言葉であるかもしれません。けれども小さな貝殻で救った水は私をこの教会の牧師として生かし続けてくれました。でもやはりもっと語れること、もっと語った方が良かったことがあったのではないかとも思いますし、まあ、そのことを単純に申し訳ないと思っております。先週の1週間の間にも何人もの教会の仲間とさまざまな場面で語り合う機会がありました。でその中でもあれもこれもまだ十分に語り尽くせなかった、伝えきれなかったと思う瞬間がたびたびありました。けれどもまあ同時にですね、これは多分一つの教会に10年20年30年と使えようが、まあ、きっと同じ心持ちになるものではないかとも思いました。なぜならば私たちが聞こうとしていることは、今日最後にお読みしている福音書記者ヨハネの言葉の通りのことだと思うからです。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。引っ越し準備をしながら途方に暮れるのは牧師室のその本の量であります。私は決して蔵書が特別に多い牧師ではありません、まあ、でも3月の引っ越しに向けて蔵書を段ボールに詰めつつ、まあ、単純計算してみますと、まあ、多分2000冊ぐらいあるようです。でそしてその 97% ぐらいが多分教会関係の本です。まあ、聖書一冊は確かに分厚い本だと思います。なかなかこれを読み通すのには骨が折れる。けれどもいくら分厚いと言ってもこの一冊の書物をめぐって一人の牧師が2000冊の本を用意しなきゃいけない、準備しなければならない。しかも私の持っている本の数はまあたかが知れているんです。福音書記者ヨハネは教会が誕生して100年くらいの時代に生きた人です。その人がその時すでにその一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろうと言いました。そしてそれはまあ2000年経った今はますますリアリティを持った言葉だなと思います。そして今日も世界中で主イエスキリストの福音の証が諸教会においてまだまだ新しい言葉で紡ぎ出され続けているんです。まあ、不思議なことです。なんでこんなにも使 尽きることなく枯れることなく語られ続けるかといえば、まあ、そこに決して枯れない命の水の源があるからです。そうとしか言いようがない。自分の小さな貝殻で踏みながら、みんな喜んでその命の水を今も飲み続けているんです。この豊かな聖書からいただく命の水、それはもっと具体的に申しますと、生けるイエス・キリストとの出会いのことであります。聖書が汲めども尽くせぬ命の水の源であると証しするのは、それはイエス・キリストとの出会いが与えられるからです。この書の証言を読み聞く私たちに、イエス・キリストが出会ってくださると約束してくださいました。私たちの罪を裁くお方として出会ってくださいます。私たちの罪を許すお方として出会ってくださいます。私たちのために十字架におかかりになったお方として出会ってくださいます。また私たちのためにご復活されたお方として我々の目の前に現前してくださるのであります。私たち教会はこのように信じております。聖書が説かれるたびに、そのキリストをご紹介する言葉によって、今ここに生きておられるキリストのお姿が我々に見えるようになる。そのキリストご自身が身を乗り出してご自身を私たちに見えるようにしてくださる。どんなに小さな証の言葉においても、どんなに貧しい説教の言葉においても、キリストが我々のために、我々に会いたいから身を乗り出して、その姿が見えるようにしてくださる。必ず必ずキリストとの出会いが与えられる。シモン・ペトロと、そして彼の前に現れてくださった生けるキリストとの出会いを、その物語を、まあ、先週先々週から読み続けております。なぜ我々が、まあ我々とはちょっと関係のないようなシモン・ペトロのその出会いの物語を大切に大切に読んでいるかといえば、その物語が我々教会によって語り直されるとき、ここで私たちにも主が出会ってくださるその出来事が起こると約束されているからです。主イエスとペトロの出会いの物語が紐解かれるとき、そこに主イエスと私たち自身の出会いが起こるんです。先週お読みした箇所において、シモン・ペトロはご復活の主イエスと一対一の対話をなさいました。そこでまさにペトロを目指して、ペトロに向かっていくつもの言葉を語ってくださいました。ペトロはその主のお言葉を夢中になって聞いたのではないかと思います。十字架に向かわれる主を裏切ってしまった自分です。主に予告されていたにもかかわらず、そんな貧しい自分であることを認めることすらできなかった自分です。そのように主への愛に挫折したペトロを傍らに招き寄せて、お蘇りの主は語ってくださいました。その主のお言葉は、このような情けないペトロの罪を徹底的に裁くお言葉でした。しかしまた、その情けないペトロの自己中心を徹底的に癒してくださるお言葉でした。そしてその終わりに、お蘇りのキリストがおっしゃったんです。あなたは若い時は自分で腰に帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれる。これはペトロがどのような死に方で神の栄光を表すことになり、なるかを示そうとして主イエスがお語りくださったことだと福音書記者は言います。 ペトロはその信仰に準じて死ぬのだ、彼は殉教するのだ、あなたは殉教するのだと語られたのです。殉教と訳されるようになったギリシャ語ですけれども、これはもともと証言という意味を持った言葉であります。つまり殉教者っていうのはその死をもって主を証しするものとなる証言者のことであります。ペトロの死は神の栄光を表す証言として用いられるようになる、そう約束されたのであります。主の羊を飼うこと、そしてその死によって主の栄光を証言すること、これがペトロに与えられた使命でした。これがご復活の主がペトロの傍らにあって、ペトロの目を覗き込んでペトロに与えてくださった使命でした。この使命を彼は主イエスの生けるお言葉として聞かせていただきました。ペトロはこれを主の弟子たる者の使命としてしっかり受け止めただろうと思います。ここにキリストの弟子の戦いがあると本当に真剣に受け止めたのではないかと思います。けれどもその時ふと一人の人の姿が彼の視野に入りました。20節です。ペトロが振り向くとイエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子はあの夕食の時イエスの胸元に寄りかかったまま、主よ裏切るのは誰ですかと言った人である。ペトロはイエスの愛しておられた弟子が近づいてくるのを見て主に問います。主よこの人はどうなるのでしょうか、あなたの愛しておられるこの人はどうなるのでしょうか、彼もまた私と同じように殉教するのですか、主の弟子たる者にふさわしくその死によって主の栄光を表すのですか。ふと自分以外の主の弟子が気になったのであります。解説者によればここにはただガリラヤ湖のほとりでのご復活の主イエスとペトロの出会い、またペトロに続いて主に従ってくる主に愛されている者の姿の記憶が直接記録されただけではないと言います。ここにはこのように鮮やかに記録された実際の場面を超えてその後のペトロと主に愛された弟子のそれぞれの属した教会の姿をも反映されているだろうと言います。すなわちペトロをリーダーとした教会と主に愛されている弟子をリーダーとした教会、その2つの教会のその後の歩みをもここで重ね合わされて描かれているだろうと解説者は言います。この2つの教会、古代教会ですけれども、古代教会すでに必ずしも一つの共同体ではありませんでした。いくつもの教会があった、いくつもの群れがあった。でこの主に愛されているものを代表する教会、おそらくこれはヨハネによる福音書を生み出した群れであると考えられています。24節にこれらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子であると言ってますように、この主の愛されている弟子と呼ばれる人をリーダーとするペトロの教会とは別の教会がもうすでに生まれている。で、そのことがここで重ね合わされて見られている。描かれている。つまり、その別の群れに向かってペトロを代表する教会が言うんですよ。主よ、この者たちはどうなのですか？この者たちもまたあなたの教会であるならば、主よ あなたの愛弟子の群れであるならば、この者たちが歩む道のりも当然私たちと同じものになりますね。同じ形をとりますね。私が主の弟子として殉教するのであれば、私たちの群れが主の弟子として苦難の道を歩むならば、あの群れも私たちと同じ苦難の道のりをたどることになりますね。まあ、なんでこんなことを聞いたのか、まあ、このような問いはいつでも不適切なものではないようにも思います。主の弟子、キリストの教会として、キリストの教会というのはおしなべてどのような群れであるのか明らかにするための自然な問い、私たちの信仰の筋道を明らかにするための問いであるとも言えます。教会というのはこうでなければならない、まあ、健全な問いであると言えます。しかし同時に嫉妬やひがみや羨む思いから生まれる問いである、そういう場合もあるだろうとも思います。いや、別にネガティブなことだけじゃありません。あるいは自分は良いけれど、親しい者が主に従うことによって自分と同じような苦しみを通ることに、ことになることには耐えきれない、そういう配慮の問いである場合だってあると思います。主よ、この人はどうなるのでしょうか。この人もあなたの弟子として困難な道を歩むことになりますか。私のように苦労しますか。あなたが私にお与えになるような重荷を、厳しい信仰の戦いをこの人も同じように負わなければなりませんか。まあ、その問いがどういう感情から湧いてきたものであるかは分かりません。自分ばかりが苦労させられるのは納得いかないということであるのか、自分と同じような目にあってほしくないということなのか、妬みか配慮か、まあ、それはあまり問題ではありません。なぜならば主はペトロにきっぱりとおっしゃるからです。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。私の与えるあなたの使命にただ忠実でありなさい。あなたはあなた、彼は彼、それ以外は余計なお世話だ。ある著名な説教者は、ここでは無関心が進められている、人のことなどに構うな、誰がどのような道を歩もうと、あなたよりも幸せな道をあの伝道者、この伝道者が歩もうと、それがあなたと何の関係があるのか、あなたは私に仕え抜くがよい、という主のお言葉であると言います。主イエス以外他の誰に対しても無関心であっていい、まあ、強烈な言葉です。しかしその説教者は、これは厳しい言葉だけれども、またありがたい御言葉でもあると言います。私たちはあれもこれもたくさんのことがありすぎて、たくさん気にしなきゃいけないことがありすぎて、身動きが取れなくなることがあります。自分の使命に単純に従えなくなる時があります。けれども主から使命をいただいた後も、主に愛されているものの他のものの方を振り向き、 気にする私たちに主がおっしゃるんです。私が来る時まで彼が生きていることを私が望んだとしても、あなたに何の関係があるか、あなたは私に従いなさい。この主の断ち切る言葉によって、ペトロは他人に対する好奇心、他人に対する嫉妬、あるいは他人に対する心配、それらすべてから一度切り離されます。あなたはあなた、彼は彼、それ以外は余計なお世話だ。彼と私の出会いはあなたの手の内にあるものではない。あなたは私から目をそらさないでいい。もちろんそれは他の弟子仲間を、あるいは他の教会共同体を単純に捨ておいてよいということでは決してありません。そうではないと思います。しかしそれは自分の、また自分の歩みの断片であることを受け入れなさいということであると私は聞きます。私たちは神ではなく人である。そのことを受け止めることだと聞きます。つまり私たちが主に代わって立ち入ることの決して許されない主と隣人の領域というものがあるんです。これは誠に厳しいことでありながら、しかしそれ以上に誠にありがたいことです。あなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。そしてここにもこの言葉を語りかけてくださる主と、それを聞く私だけの誰も立ち入れない領域、誰も間に入ってくることのできない領域がそこにあるんです。あなたは私に従っていい、安心して従っていい、完璧を目指さなくていい、人と比べなくていい、あなたはあなたとして私に従っていい。誰かと比べる必要がありません。誰かに何かを言われたって何の関係もありません。あなたの飯は、あなたの照明は、誰も入ることのできないあなたと主の間にだけ交わされる言葉であります。そこには主のほか誰も立ち入れない、牧師だって立ち入れない、そういう主と私だけの奥まった部屋があるんです。良くも悪くも隣人を心にかけ続けて生きている私たちです。良くも悪くも隣人を心にかけ続けすぎて疲れてしまうこともある私たちです。主はそこに限界を設けられます。ここから先はあなたの領分ではない、ここから先はあなたの立ち入るところではない。それは厳しいけれどもありがたいことです。主の使命を与えられた私たちではありますが、なお断片であることが許されており、 ただ印であることが許されているということだからです。つまり我々は救い主じゃないんです。我々はメシアじゃないんです。我々はただそのお方を指し示す小さな指であることができるだけです。けれどもその私たちの限界が主の限界ではないということでもあります。ペトロの立ち入ることのできない先にも主は進むことができるのです。つまり主ご自身が主に愛されている弟子との出会いを果たしてくださるのであります。その系譜に属する福音書記者自身が証しするんです。これらのことについて証しをし、それを書いたのはこの弟子である。私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスのなさったことはこの他にもまだたくさんある。私は思う、その一つ一つを書くならば世界もその書かれた書物を収めきれないであろう。ペトロがまだ知らなかった、知る必要のなかった主と人間の出会いがあります。主とその弟子の新しい出会いと対話が生まれ続けていくのであります。しかしあなたは私に従いなさい、あなたはあなたで私に従いなさい、完璧でなくてよいのです。断片でよいのです。この主の招きを受けて、ただ主だけを見つめ、このお方に従う歩みをここで作り続けていくことのできる唯一無二のお一人お一人であり、また世界でたった一つの金沢元町教会なのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたに名を呼ばれ、あなたの体としてこの地上に具体的な姿をとって歩むことの許されている私たちであります。またこの私たちの貧しい口を通してあなたの輝きを証しするようにと召されている私たちであります。けれどもあなたの輝きの素晴らしさを知れば知るほど、このような私がなぜあなたのことを証しできるかと負担に思うものであります。けれどもそのような私たちの貧しい言葉を用いて、あなたご自身がここに姿を見えるようにしてくださることを約束してくださいました。またそれでよいとなお私たちを招いていてくださいます。どうぞただひたすらあなたに許されているものとして、あなたに愛されているものとして、小さな小さな技ではありますけれども、私たちに託されているこの福音宣教の使命を忠実に果たすことができますように、助け導いてください。あなたのお助けがなければ、あなたのお支えがなければ、そのような小さな技も満足にすることはできません。どうぞ共にいて導いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美をいたします。賛美歌504番、賛美歌504番を持って賛美をいたし、主を賛美いたします。差し替えのない方はお立ちください。賛美歌504番、 お座りください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。
お当番の方はよろしくお願いいたします。
教会の取りなしの祈りを祈ります。知識者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りを皆で祈ります。主の祈りの言葉は座席前のプレートにあります。それでは祈ります。主イエスキリストの父なる神様、皆を褒めたたえます。あなたによって建てられた私たち教会は祈ります。能登半島地震後の主要なインフラの復旧をどうか一日も早くお助けください。家が倒壊、また半倒壊の状態となり、避難所で暮らす方々、避難所にいられず車中での避難をしておられる方々、故郷を離れて慣れない場所で避難生活をしている方々の心と体をお支えください。そして次の段階へと前を向ける希望の光をお与えください。支援の輪が広がっています。どうか現場で働く方々の健康をお守りください。そして私たちにできることをどうかお示しください。今日からの1週間もそれぞれの場にあって一人一人をあなたが守ってくださいますようにと願います。今体調を崩して礼拝に出席できない人がいます。またさまざまな困難や苦難の中におられる方々がいます。どうして私がこのようなことになったのか、悲しみの中におられるのです。 どうか心乱れ戸惑う私たちを哀れに寄り添ってください。そして最善の道をお示しくださいますようにと願います。私たち皆がすべてを主に委ねる気持ちへと導かれ、平安のうちに日々を送ることが許されますようにと祈ります。この礼拝を覚えつつも、さまざまな事情で集まることができなかった者たちに私たちと同じ恵みをお与えください。そしてまだイエス様の愛に気づいていない方々にも、一日も早くその恵みの尊さに気づかせてください。どうかこの国の舵取りをしている人たちが、未来を担う子どもたちに胸を張ってその背中を見せられる手本を示せる正しさに生きる勇気を与えください。世界中に連鎖をしている苦しみ、憎しみの連鎖を断ち切ってください。武力や暴力では何も解決しないことを知らしめてください。自分たちだけが正義だと主張する国を目覚めさせてください。歴史から学べない愚かな人間をどうか見捨てないでください。イエス様がお生まれになり、私たちのために十字架にかけられた地に起こっている殺戮を今すぐ終わらせてくださいと祈ります。祈るべきことを全て祈ることはできませんが、これらの祈りを主イエス・キリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げしたいと思います。主の祈り。天にいまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは神になく何時のものなればなり、アーメン。正英26番を賛美し、祝福構想を持って礼拝を終わります。なお構想に入りましたらお座りください。
主があなた方を祝福し、あなた方を守られるように、主が御顔を向けてあなた方を照らし、あなた方に恵みを与えられるように、主が御顔をあなた方に向けてあなた方に平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように、アーメン。